ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。皆さん、愛に生きていますか？この番組では聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。それでは本日もお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、今日もこのようにして聖書朗読する時間が持てることを感謝いたします。さまざまな出会い、そしてさまざまな人の考え、人が生きていること、一人一人が思いを持ち、そして夢を持ち行動していること、これが最近強く強く感じられるようになってきました。相手の思い、相手の気持ち、相手の痛み、相手の喜び、これを常に考えて、その充足を補えるよう私を使わせてください。人の喜びが自分の喜びだと感じられるよう私を強めてください。今日これから一章読ませていただきますが、この一章におきましても、あなたの愛が降り注ぎ、聞いてくれている方たちにより良い充足感が与えられるよう私の声を強めてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。それでは本日も一章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のサムエル記第2第19章。そうこうするうちにヨアブに、今王は泣いてアブシャルムのために喪に服しておられるという報告がされた。それでこの日の勝利はすべての民の嘆きとなった。この日民が王がその子のために悲しんでいるということを聞いたからである。民はその日、まるで戦場から逃げて恥じている民がこっそり帰るように町にこっそり帰ってきた。王は顔を覆い大声で、我が子アブシャロム、アブシャロムよ、我が子よ、我が子よと叫んでいた。ヨアブは王の家に行き王に言った。あなたは今日、あなたの命とあなたの息子娘たちの命、それにあなたの妻やそばめたちの命を救ったあなたの家来たち全部に今日恥をかかせました。あなたはあなたを憎む者を愛し、あなたを愛する者を憎まれるからです。あなたは今日、隊長たちも家来たちもあなたにとっては取るに足りないことを明らかにされました。今私は知りました。もしアブシャロムが生き、我々が皆今日死んだのなら、あなたの目にかなったのでしょう。それで今立って外に行き、あなたの家来たちに年頃に語ってください。私は主によって誓います、あなたが外においでにならなければ、今夜誰一人あなたのそばにとどまらないでしょう。そうなればその災いは、あなたの幼い頃から今に至るまであなたに降りかかったどんな災いよりもひどいでしょう。それで王は立って門のところに座った。人々がすべての民に、見よ、王は門のところに座っておられると知らせたので、すべての民は王の前にやってきた。一方イスラエル人はおのおの自分たちの天幕に逃げ帰っていた。民は皆イスラエルの全部族の間でこう言って争っていた。王は敵の手から我々を救い出してくださった。 王は我々をペリシテ人の手から助け出してくださった。ところが今、王はアブシャルムのために国外に逃げておられる。我々が油を注いで王としたアブシャルムは戦いで死んでしまった。それなのにあなた方は今王を連れ戻すためになぜ何もしないでいるのか。ダビデ王は祭司サドクとエブヤタルに人をやって言わせた。ユダの長老たちにこう言ってつけなさい。全イスラエルの言っていることがここの家にいる王の耳に届いたのに、あなた方はなぜ王をその王宮に連れ戻すのをためらっているのか。あなた方は私の兄弟、私の骨肉だ。それなのになぜ王を連れ戻すのをためらっているのか。またマーサにも言わなければならない。あなたは私の骨肉ではないか。もしあなたがヨアブに代わってこれからいつまでも私の将軍にならないなら、神がこの私を幾重にも罰せられるように。こうしてダビデはすべてのユダの人々をあたかも一人の人の心のように自分になびかせた。ユダの人々は王のもとに人をやって、あなたもあなたの家来たちも皆お帰りくださいと言った。そこで王は帰途につき、ヨルダン川に着くと、ユダの人々は王を迎えてヨルダン川を渡らせるためにギルガルに来た。バフリムの出のベニヤミン人ゲラの子シムイはダビデ王を迎えようと急いでユダの人々と一緒に下ってきた。彼は千人のベニヤミン人を連れていた。サウル家の若い者ティバも15人の息子20人のしもべを連れて王が渡る前にヨルダン川に駆けつけた。そして彼は王の家族を渡らせるために私を渡っていき、王が喜ぶことをした。ゲラの子シムイもヨルダン川を渡っていって王の前に倒れ伏して王に言った。我が君、どうか私の咎を罰しないでください。王様がエルサレムから出て行かれた日にこのしもべが犯した咎を思い出さないでください。王様、心に留めないでください。このしもべは自分の犯した罪を認めましたから、ご覧の通り今日ヨセフのすべての家に先立って王様を迎えに下ってまいりました。セリアの子アビシャイは口を挟んで言った。シムイは主に油注がれた方を呪ったので、そのために死に値するのではありませんか。しかしダビデは言った。セリアの子らよ、あれは私のことであなた方には関わりのないことだ。あなた方は今日私に敵対しようとでもするのか。今日イスラエルのうちで人が殺されてよいだろうか。私が今日イスラエルの王であることを私が知らないとでも言うのか。そして王はシムイに、あなたを殺さないと言って彼に誓った。サウルの子メシボシェテは王を迎えに下ってきた。彼は王が出て行った日から無事に帰ってきた日まで自分の足の手入れもせず、爪も切らず、ひげも剃らず、着物も洗っていなかった。彼が王を迎えにエルサレムから来た時、王は彼に言った。メヒボシェテよ、あなたはなぜ私と一緒に来なかったのか。彼は答えた。王様、私の家来が私を欺いたのです。このしもべは私のロバに鞍をつけ、それに乗って王と一緒に行こうと思ったのです。しもべは足ないですから。ところが彼はこのしもべのことを王様に中傷しました。しかし王様は神の使いのような方です。あなたのお気に召すようにしてください。私の父の家の者は皆王様から見れば死刑にあたるものに過ぎなかったのですが、 あなたはこのしもべをあなたの食卓で食事をする者のうちに入れてくださいました。ですからこの私にどうして重ねて王様に訴える権利がありましょう。王は彼に言った。あなたはなぜ自分の弁解を繰り返しているのか。私は決めている。あなたと千葉とで辞書を分けなければならない。メフィボシェテは王に言った。王様が無事に王宮に帰られて後なら彼が全部でも取ってよいのです。ギルアデ人バルジライはログリムから下ってヨルダン川で王を見送るために王と一緒にヨルダン川まで進んできた。バルジライは非常に年を取っていて80歳であった。彼は王がマハナイムにいる間王を養っていた。彼は非常に富んでいたからである。王はバルジライに言った。私と一緒に渡って行ってください。エルサレムで私のもとであなたを養いたいのです。バルジライは王に言った。王と一緒にエルサレムへ登って行っても私はあと何年生きられるでしょう。私は今80歳です。私はもう善悪をわきまえることができません。しもべは食べるものも飲むものも味わうことができません。歌う男や女の声を聞くことさえできません。どうしてこの上しもべが王様の重荷になれましょう。このしもべは王と共にヨルダン川を渡ってほんの少しだけ参りましょう。それ以上王はどうしてそのような報酬をこの私にしてくださらなければならないのでしょうか。このしもべを帰らせてください。私は自分の町で私の父と母の墓の近くで死にたいのです。しかしここにあなたのしもべキムハムがおります。彼が王様と一緒に渡ってまいります。どうか彼にあなたの良いと思われることをなさってください。王は言った。キムハムは私と一緒に渡ってきてよいのです。私はあなたが良いと思うことを彼にしましょう。あなたが私にしてもらいたいことは何でもあなたにしてあげましょう。こうして皆はヨルダン川を渡った。王も渡った。それから王はバルジライに口づけをして彼を祝福した。バルジライは自分の町へ帰っていった。王はギルガルへ進み、キムハムも一緒に進んだ。ユダのすべての民とイスラエルの民の半分とが王と一緒に進んだ。するとそこへイスラエルのすべての人が王のところにやってきて王に言った。我々の兄弟、ユダの人々はなぜあなたを奪い去り、王とその家族に、また王と一緒にダビデの部下たちに、ヨルダン川を渡らせたのですか。ユダのすべての人々はイスラエルの人々に言い返した。王は我々の身内だからだ。なぜこのことでそんなに怒るのか。一体我々が王の食物を食べたとでも言うのか。王が何か我々に贈り物をしたとでも言うのか。イスラエルの人々はユダの人々に答えて言った。我々は王に銃の分け前を持っている。だからダビデにもあなた方よりも多くを持っているはずだ。それなのになぜ我々をないがしろにするのか。我々の王を連れ戻そうと最初に言い出したのは我々ではないか。しかしユダの人々の言葉はイスラエルの人々の言葉より激しかった。と、第19章はここまででございます。非常に非常に非常に長いけれども、非常に物語の詰まった一章でございました。なので、解説は不要かなと思います。そして、こんなに長くなってしまったこと、誠に申し訳ございません。本日はね、 解説なしでここで締めさせていただきたいと思います。皆様もこの物語をこうよく耳にじっくりと焼き付けていっていただけたらなと思いますので、どうぞよろしく。ということで、本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。それでは、梅梅梅サーティーでした。